こんにちは。この番組はチャレンジする女性たちの夢を形にする NPO 法人働きたい女たちのネットワークが皆様におすすめの情報をお届けする番組です。第3水曜日のその時々晴れではゲストの方を招いていろいろなお話をお聞きしております。今日のゲストは宇治市危機管理室主任大原剛さん、そして宇治市 NPO 法人働きたい女たちのネットワークで今年度より子育て支援拠点日谷西小倉で子育てサポーターとして働いている鈴木奈美さんにお越しいただいております。大原さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。はじめにこの西日本を襲った記録的豪雨などにより災害に遭われました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復旧とご健康をお祈り申し上げます。まだまだね、安否不明の方もいらっしゃったり、慣れぬ避難生活を余儀なくされている方もたくさんいらっしゃるかと思います。健康面、精神面と、心配ですね。
そうです ね。
もう先月の、ラジオの時はちょうど大阪北部を震源とする最大震度の6の地震が起こったすぐ後でした。そして1ヶ月も経たない間に今月は記録的豪雨ということで、ここ1ヶ月でいろんなことが起こってます。今日は20分という短い時間の中ですが、危機管理として専門家である大原さんにいろいろお話をお聞きしたいと思います。また日谷スタッフでありながら一児の母でもある子育て中の鈴木さんにも加わっていただき、乳幼児家庭から見た災害時の課題についてなど一緒にお話ししたいと思います。大原さん、昨年12月に、日谷西小倉にて洪水時、地震時を想定した避難訓練を行った際にも同行していただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
法改正による避難確保計画に加えて、スタッフと一緒に実際、避難経路を行くパターンか歩いてこうアドバイスしていただいて、それによって出来上がった地図をもとにみんなで歩きましたね。
そうですね。普段何気なく歩いている道もですね、やっぱりそういうもしも地震が起こったら、もしも水害が起こったら、真夜中に起こったら、そういう視点で歩いてみるとまた全然違う発見があるのかなと思います。そういった気づきをこう実際歩かしてもらう中で皆さんからいただけたので、非常に有意義な時間だったと思いますし、この地図もまた他の団体さんとかにもぜひ紹介させていただきたいなというふうに考えています。
はい、そうですよね。最初はスタッフと大原さんだけで歩いてた時は割とこう歩く時間もかからなかったんですけど、いざ子どもたちと一緒に家族で歩くって予想以上に時間かかりました。また段差とか溝とか、看板とか注意に必要な場所たくさんありましたし、実際に避難経路を歩いてみて分かったこともたくさんありました。鈴木さんもご家族で参加してくれましたが、実際歩いてみてどうでした？
そうですね、普段何気なく歩いてる場所でもいざそういう目線で見たら、あれ、ここ溝があって危ないなとか、でも実際災害にあった時に夜かもしれないとかなったら、やっぱり一度歩いてみないと、歩いたことない道をいざ避難で歩こうと思ったらそれは多分難しいので、一回歩いてみて本当に良かったなと感じました。
そうですよね。普段分かってる道でもなかなかね、夜となると、ましてや小さいお子さん、2歳児さん頑張って歩いてくれましたもんね。
頑張りました
ね。この間の地震の時もやっぱり他府県から来られた方たちが、翌日どこに避難したらいいのかわからない、自宅で赤ちゃんと2人でいるのは怖いということで広場に来てくださいました。で、今回の地震や豪雨で改めて災害への備えの大切さを感じたんですけれども、大原さん、実際に気をつけておくと良いことって、バクッという質問なんです、何ですかね。
そうですね、やはり災害というのはいつ起こるか分かりません。家族全員が揃っている時に起こるとは限りませんので、まずはその家族で、どこに避難するのかですとか、どのように連絡を取るのか、こういったルール決めを家族内でしていただくことが大変重要なのかなと思います。また実際先ほどもお話しいただきましたけれども、歩いてみる、事前に歩いてみるっていうのがやはり何よりも大事なのかなと。やってみないとわからないことって本当に多いと思いますので、ぜひそういったところを気をつけていただきたいなというふうに思います。
そうですね。そのさっき の家族の集合場所を決めようですけど、やっぱり日谷西小倉でやった時も、例えば地震の時と、水害の時では違いましたよね。
そうですね。やっぱり地震の時はお近くの避難場所、空いている避難所に行っていただいたらいいと思うんですけども、水害の場合はやっぱり浸水想定区域の外側に 逃げていただきたいということもありますので、家族でどういう時にどういうところに逃げるのかっていうのを決めていただくのは重要かなと思います。
そうですね。また大原さんが7月1日の姿勢だよりの中で、はい、これなんて読むんですか、 MUG、
これマグ、
マグって読むんですか、はい、持ち出し袋運用ゲームの考案者となっていますけれども、それってどんな感じ、はい、
以前中学生の、まあ、方々がちょっとこちらで防災のお話を聞きたい、授業で聞きたいというお話をいただいたときに、はい、まあ、お話だけではちょっとつまらないかなということで、簡単なカードゲームを作りましてですね、避難所へ持っていくものを班で、どんなものを持っていったらいいのかというのを選んでいただいて、でそれを持ってきたもので避難所内で起こるそういう出来事に対応できるのかというのを答え合わせをするというのを、まあ、ちょっとゲーム感覚でできるようなものをちょっと作らせていただきました。
いいですね、はい、また今年も日谷では避難訓練やりたいなと思っているので、はい、またその時にはそういうことを一緒にさせていただけると嬉しいなと思います。
ぜひマグも、はい、やってみていただければと思います、はい、
ね、そうか、中学生、ま、本当に普段から考えるっていうのではね、大人子供関係なく、
そうですね、
はい、中学生なんか柔軟なこう意見とか出ました？
そうですね、結構いろんな自由な意見もいただいて、で、うん、お家に帰ってから親御さんにこんなことやったということを言ってくれて、早速持ち出し袋を作ってくれたというお家もあったので、やっぱりお子さんからそういうのを発信していくっていうのも結構大事だったんだなというふうに感じました、
うん、そうですね、なかなかこう親子で話すきっかけって多分普段ないような気がするので、はい、やっぱりこういうことが今ね、普段災害が起こってても、いざ家族で話すって、うん、なかなか時間持てるような、うん、持てないような中で、そうですね、一つのきっかけってなっていいですね、
はい、
はい、今ちょっとまた前からちょっとお話ししてるんですけど、ヒアでは、まあ、避難訓練で、まあ、避難経路はいろいろ考えてきましたけれども、持ち出し袋についてはね、もうずっと去年おととしから冷屋に来られるお母さんたちと話をしてまして、はい、でやっぱり一般的な持ち出し袋ではなく、乳幼児家庭に必要な持ち出し袋は多分違うんじゃないかなというので、 それを、ね、実際形にしたいというのがちょっと今年なので、またそういうことも、ね、いろいろご相談乗れたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします、
はい、ちょっとここで、はい、まだお話聞きたいんですけど、一息ついて今日のゲスト、鈴木さんのリクエスト曲何でしたっけ？
ホワイトベリーで夏祭りです、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、鈴木さんのリクエスト曲で夏祭りでした。では改めまして、今日のゲスト、宇治市危機管理室主任大原剛さん、そして宇治市 NPO 法人働きたい女たちのネットワークで、今年度より子育て支援拠点日谷西小倉で子育てサポーターをしている、鈴木奈美さんです。引き続き大原さん、鈴木さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします、
はい、早速ですが、先ほどの持ち出し袋の話に戻りますね。日谷西小倉でも避難持ち出し袋の中身検討会をちょっとまあ8月に行う予定なんです。で、まあ、本当はね、7月にやる予定だったのが、見事に大雨の日で警報出て、
そうですね、
できなかったっていうのでね、まあ、特に、まあ、乳幼児家庭に特化した持ち出し袋っていうんですけれども、それ実際、まあ、どんなものがいるかはまた月齢とかによっても異なったりするんですが、何が大切でしょうね。
そうですね、まあ、まず持ち出し袋の中でいつもご案内してますのは、はい、お水なんです、
はい、
でこれは今も熱中症とかもありますけれども、
そうですよね、
はい、水分補給というのはもう子育て世代に関わらずですけれども、絶対に持っていってほしいものと。
どれぐらい？
そうですね、まずは500ミリ1本でもいいんですけれども、うん、理想は2リットル、1人2リットルっていうのが理想ですけれども、まずは500ミリ、
ね、
はい、だけでも、
そうですよね、
はい、お願いしたいな。
そうですね、もう何もなしはちょっとこの時期無理ですもんね、お水ね。
そうですね、でそれ以外に、まあ、乳幼児さんということで言いますと、はい、まずおむつですとかミルク、あとそれぞれ の、 まあ、年齢に応じた食べ物ですね。宇治市でも備蓄はしているんですけれども、はい、まあ、乾パンですとか、はい、アルファ米、そういったものになりますので、果たしてそういった乳幼児のお子さんに合うのかっていうのはちょっとありますので、
う
ん、アレルギーも含めてですね、
そうです
よね、それぞれのお子さんに合ったものをご用意いただきたいなというふうに思います。
そうですね、本当にあのミルクもそうなんですけど、普段はね、あの、まあ、母乳だからと思ってる人も、まあ、何が原因できっかけで急に出ないっていうこともあるかもしれないし、ミルクってやっぱり基本的にちょっとあった方がいいのかなと思うんですけど、鈴木さんどうですかね。
私も娘をずっと母乳で育ててきたので、はい、だからミルクって概念がそもそも我が家にも備蓄さえもなかったので、いざ多分本当に災害ってなった時は多分出なくはなるだろうな、か量が減ってくるだろうなって思ったら、やっぱミルクはあった方がいいかなって思います。
他に何かあった方がいいものってあります？
あった方がいいもの、
ちょっと大きくなってくるとやっぱり本当に子どもの、あの普段からのお気に入りのおもちゃの一つは私絶対入れといてあげてほしいなって、音の出ないものでね、うんっていうのはいつも思うのと、なんかこうやっぱちょっと食べれる飴でも何でもなんかね、子どもがリラックスできるものって必要なのかなって。
最近暑いと娘はすごい糖分を欲しがるんですよね、はいはいはい、甘いものを欲しがるので、やっぱそうなったら飴とか軽いものがあったらいいのかなとは確かに思います、
うん、そうですね、うん、他はどうでしょうね。
そうですね、あの避難所生活っていうのはとにかく、まあ、あのストレスがたまりますので、はい、ちょっとでもそういった、軽減されるものであれば、うん、それおもちゃもそうですし、うん、やっぱ泣き声とかも、うん、ひょっとしたら他の避難者の方とトラブルになる可能性もありますので、うん、まあ、少しでもそういうトラブルの、まあ、軽減、ストレスの軽減になるものであれば、持てる範囲で持っていただくのは大事かなというふうに考えてます。
そうですね、あとはベビーカーはやっぱり移動って、まあ、この間は何もない道を歩いたのでベビーカーも押したりもしましたけど、まあ、実際どうですかね、もう地震とか、まあ、水害もそうですけど、はい、やっぱり通りにくくなったりしてしまうのかなって、段差にもね。
そうですね、普段なかった平らだった道路が、うん、瓦礫ですとかそういったところで、うん、歩きにくいっていうことがありえますので、うん、もしかしたら普段ベビーカーを使って通ってた道が通れなくなっている可能性もありますので、
そうですね、
はい、場合によってはそのおんぶをしたりですとか抱っこをして避難をしなければならないという可能性もあるかもしれません。
そうですね、それを考えると持てる荷物って本当に限られてくるので、ね、なるべく手が空く、まあ、リュックなりもうなるべくポケットの多いものだとか、うん、なんかそういうのも含めて前回ちょっと皆さんで話はしてたんです。でもポケットたくさんあるようなものを作って、うん、ジャケットとか作ってそこに普段から入れとくとか、はいはいはい、
う
ん、
そうですね、
保険証のコピーもそこに入れとくとかちょっと言ってたんですけどね。
非常に大事だと思います。そういうやっぱ両手が空かないと、うん、どうしても避難しにくくなってしまいますので、
うん、そうですね、ちょっとまたね避難持ち出し袋の中身、実際今子育てしてるお母さんたちからお話を聞くことでもっと中身充実するかなとは思うんですけれども、またね形出来上がりつつある時にはまたヒアに来てください。
はい、ぜひよろしくお願いします
あとね、じゃあ実際に、まあ、災害が起こった場合ですよね、はい、子育て家庭が避難する際に気をつけることってどんなことありますか？
はい、先ほどもちょっと出たんですけれども、はい、何よりもやはり時間がかかるということに尽きるのかなと思います、はい、避難をする場合、普段自分だけで歩くのにかかる時間を目安にしてしまうと、はい、やはりお子さん、小さなお子さんを連れてますと逃げ遅れという可能性も出てきますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
早め早めの避難、まあ、うち市では避難準備、高齢者等避難開始という情報があるんですけれども、はい、これは高齢者に限った話ではなくて、
はい、
避難に時間にのかかる方はもう避難を開始してくださいというメッセージになりますので、
はい、
この段階で、まあ、動けるように準備をしていただけるとありがたいなと。
ね、なんかそこ自分たち対象ってなかなかちょっと思わないですよね、うん、時間がかかるその準備の時に私たちも動いた方がいいってなかなかね、
はい、
むしろなるべく最後に行こうって思います、ね、
思います
ね、だからでもそこは広場としてもちょっと伝えていきたいな、なるべく前ちょっとオーラさんが来てお話、はい、失礼します、言っておられたのがその、はい、間違ってでそのもう間違いじゃないんですけど大丈夫でもう解除されるかもしれないし何事もないかもしれないけどとにかく早く動いてくださいっておっしゃってた、はい、それは ね広場としては伝えていきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、ね、まあ、本当に何事もないことが一番いいことなんですけれども、はい、なるべく普段からみんなで考えて準備する、でいざという時のために歩いてみる、話し合うっていうのをちょっと繰り返し広場でもやっていきたいなと思うので、また小原さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ではあの最後に今日ちょっと事業紹介を2つさせていただきたいと思います。一つ目は先ほど話にもありました宇治市子育て支援拠点日谷西小倉にて8月2日木曜日10時から12時のまるごと私サロンでは乳幼児家庭の災害時持ち出し袋の中身検討会を開催します。乳幼児のいる家庭の災害時持ち出し袋の中身についてみんなで話し合い、いざという時のために子供を抱っこしていても持ち出し運び可能な持ち出し袋をみんなで考えてみませんか。いざという時のため簡易おむつや簡易ナプキンも一緒に作ってみませんか。参加費は無料、予約もいりません。お気軽にご参加ください。そして2つ目は京都子どもの城づくり事業、一人親家庭の子どもの居場所づくり事業より宿泊体験のお知らせです。7月30日月曜日に男子チーム、8月20日月曜日に女子チームの宿泊体験を行います。放課後の家開催後、お家に帰らずそのまま伸びる館にお泊まり、翌日は朝ごはんを食べて11時に解散します。参加費は1人200円、対象は原則として一人親家庭の小学生です。場所は宇治市宇治下井 7-4 伸びる館、連絡先は電話番号 0774-235390、 月火木曜日の10時から15時の間につながります。大原さん、鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは宇治市危機管理室主任大原剛さん、そして宇治市 NPO 法人働きたい女たちのネットワークで今年度より子育て支援拠点日谷西小倉で子育てサポーターとして働いてくれている鈴木奈美さんでした。またあの働きたいネットでは皆さんのご意見もお待ちしております。E メールはinformation@npohatarakitai.net です。次回は来月8月15日水曜日です。どうぞお楽しみに。さよなら。
ありがとうございました。